もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
41歳です。
41歳。結婚してます？
してます。
奥さん何歳ですか？
37歳。
奥さんは？
はいないです。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
実家の、
はい、
両親が経営している会社が、まあ、債務超過といいますか、
はい、
うまくいってなくて、
はい、
数日前に母から連絡があって、
はい、
その実家の自宅の方がもう仮差し押さえっていうのがついちゃったっていうような連絡がありまして、
はい、
で、まあ、急なことだったもんですから、いろいろ、まあ、どうしたらいいかっていうので悩んでまして、
はい、
それでご相談なんですけども、はいはい、
この両親が経営している会社ですが、債務超過っていうのはもうだいぶ前から経営がうまくいかなくなってたわけ？
はい、そうですね。もう、まあ、自分が把握している限りでは10年以上前からもう経営は悪いですね。
ということは債務はかなりの額になってるんですよね。10年間ずっと赤字でやってきたわけでしょ？
そうですね、はい。
どのぐらいの債務超過なんですか？
全体的には例えば3億とか、
うん、
まあ、それを超える額
で3億以上の可能性ね。それで家がその差し押さえられているという？
はい、実家の自宅が仮差し押さえです、
ね。この会社はそのご両親が経営してたの？お父さんが中心？
会社は父親が経営している会社で、
ええ、
母親は事務をやってまして。
あ、そうですか。
連帯保証人に母親はなってるもんですから、うんうん、その関係で、
うん、
自分も一時両親と働いていたもんですから、
はい、
それで経営が悪いっていうので、
うん、
まあ、話し合いは何回かしたり、
うん、
まあ、当然喧嘩もしたりとかいろいろありまして。
喧嘩もしたりっていうのは両親が喧嘩したっていうんだから、あなたと親子が喧嘩したっていうこと？
そうですね、お金のことでですね、
うん、お金のこと。
売掛金ばかりどんどん増えまして、
うん、
で会社としては、まあ、内容が良くない、
うん、
それを追求しても何も教えてくれないっていう状況でずっといまして、はい、その当時自分が、まあ、会社の、まあ、金庫といいますか、
はい、
から、まあ、会社の決算書過去10年分あたりを全部見て。
あ、で決算書全部見たわけですか？
そうですね、何も教えてくれなかったので、うん、まず状態を把握したいということで、
うん、
決算書全部見て、その上で自分もいろんな、まあ、司法書士さんとか会計士さん、まあ、何人かの方いろいろ相談させてもらったりして、
うん、
もう早くあなたはもう自分の生活をしっかり持ちなさいっていう。
ああ、なるほどね。
ような感じのアドバイスを受けました。はい、
そうすると今日のその相談っていうのは、
まあ、実家が仮差し押さえになってるもんですから、
はい、
競売になったりしちゃうんだろうかとか、
はい、
まあ、母親がとか、まあ、父親が住む場所がなくなっちゃうのかなとか、まあ、はい、そういう、それに対しての相談です。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いします。
あの仮差し押さえというのは、要するに担保を取ってない債権者が強制執行するベースのものがない段階で処分されてしまわないように、
はい、うん、
で処分されるような時には自分もそれに関わりが持てるように、回収に関わり持てるように仮に抑えるって、そういう手続きなんですよね。
はい、
ということは通常であれば それだけかなり前から借り入れ、金融機関借り入れがあれば、金融機関の方はもうそれなりに担保、その自宅は抵当には入ってるんでしょ？
まあ、銀行さんから借り入れをしてまして、
うん、
おそらく返済が滞って、債務というか債権というか、それが債権回収業者さんに、
うん、
その権利というか、渡ったと思うんですけど。
あ、もうサービサーにまで売られちゃってるんですか？
っていう状態です。はい、自分もそれをよ 日ほど前、まあ、そうですね、最近知ったもんですから、はい。
お母さんがあなたに連絡をしてこられたのはどういうご相談で言ってこられたの？
仮差し押さえになっちゃったから、
うん、
なんと言うんでしょう、任意整理っていうんでしょうか、
うん、
みたいな形で、
うん、
僕にお金を払ってほしいっていう。
お金を出してくれっていうわけ？
で、はい、自宅を守ってほしいっていうような電話だったんですけど、
ただどっちみちその抑えられた自宅には先行の、あの担保はもう入ってるでしょ、金融機関からの
担保ついてないですね、はい。
あのちなみに金融機関借り入れはどれぐらいなんですか？あなたが把握している限りでは、
自分が把握している限りでは2億4000万ぐらいだと。
2億4000万の、
はい、
あの借り入れがあって、
はい、
無担保なんですか？担保に入ってないの？他の物件があるの？
他の物件は会社の、
うん、
まあ、建屋は別にあります。そっちの方は、
あ、そちらが担保に入ってて、自宅については担保提供してなかったって、そういう状態ですか？
そういう状態です、はい。
今お母さんはとりあえずその自宅が無担保だった状態に借り差しが入ってきたんで、
はい、
あなたの方にとりあえずこれ外すのに資金協力を頼みたいと、そういう話なんでしょ？
そうですね、
はい。でもね、あなたそこで金出して借り差し外したって死に金になりますよ、どっちやみち、ね、今の話聞いてるとね、
はい、うん、
そのご実家の会社の方の、
うん、
メインのその会社の建屋にしろ何にしろそのがもうおそらく目いっぱい担保に入ってるんだと思うんですね。でよくまあ自宅をですね、
うん、
担保提供しない状態で、
うん、
サービスに行ってしまうっていうところまで、
はい、
だいたいねサービスへもうあの債権が行ってるっていうのは末期を超えてる話なんですよ、
うん、
うん、っていうことはあの整理しなきゃどうしようもない話です。でさっきね、うん、任意整理なんていうちょっとお言葉が出てきたんだけども、
はい、
あの任意整理っていうのは会社を整理するときに、
うん、
あのどういう言葉の使い方するかっていうと、法的な整理と任意整理という仕分けで使う言葉なんだけども、
うん、
いずれにしてもその整理は整理でして、
はい、
総体をもう閉じて、
うん、
で債権者に手元にある資産をですね、
はい、
売却なり何なりして緩和して、
うん、
で通常は弁護士が入ってやるんですけれども、
うん、
で良質な債権者でそれなりの破産をするよりも高配当が見込めて、
はい、
で債権者の方の積極的な了解も得られるという場合に初めて任意の整理っていうのができる話で、任意整理っていうのはあくまで個別の債権者との和解の積み重ねでしかないですから、
はい、
明確な裁判所の方からあの破産で閉じるというふうな積極的なそのメッセージがないですからね、とりわけ金融機関がそうなんですけども、任意でやるって言われてもですね、後の債権の焼却処理に困るもので、多少その破産よりも配当率が高くても任意整理は困ると、
はい、
明確な形で破産宣告を受けてほしいと。でないと、うん、あの税務上直接焼却っていうんですけど、あの無税焼却ができないのでと、
はい、
いう方で形で応じてもらえないということすらあるぐらいなんですね。で、
はい、
お母さんが言ってきてるのは、とりあえずその、
はい、
巣で存在してたその自宅の方を守りたいとお考えなんだろうけども、
そうですね、
今おっしゃってるような会社の状態でサービスまで行ってるっていう状態であれば、会社総体をもう閉じることを考えなきゃしょうがないんですね。で会社総体を整理するについてはですね、保証人にその代表者であるお父さん当然なってるし、今お話伺うとお母さんまで保証人になってるということになると、これ自宅を守るっていうのは非常にちょっと難しいですよ、
うん、
根本的に、
うん、で自宅なんですけど、
うん、
土地は母と自分の持ち分になってまして、
はい、
で建物が母の持ち分になってるんですね。
あ、建物がお母さん名義で、で土地があなたと
私と母です。
あ、
はい、
確かに おっしゃるようにその全部をね、あなた持ち分についてはあなたそのご両親の会社の債務について何の関わりもないですから、
はい、
だから競売の対象になるのはお母さんの土地持ち分と上物という限度ではあるけど、そういう形での競売の申し立てはそれはあり得るんですよ。
うん、
うん、
そうするとどうしたらいい、
あなたとしてはは
い、
どうしたいんですか。
いや、まあ正直な話、まあ母親もそうですけど、ちょっとこう相談するときに軽すぎるというか、ちょっと他人事みたいな感覚で相談もしてきたり、借り入れの金額とかも全然把握してなかったり、
うん、
なんでまあ自分たちで責任を取ってもらいたいなっていう。
ですよね。
はい、
当座とりあえずこの自宅をなんとかっていう発想なんだろうけど、そういう問題ではなくて、お母さん自身保証人になってるっていうのは多分一緒に会社手伝っておられて、この3億以上の債務の全体なのかどうかそこまではわからないけれども、かなりの金額の保証人になっておられるんだとすると、やっぱりお母さん自身のおいくつになられますか。
67ですね。
うん、
はい、
だからその負債についての総整理の問題もやっぱりお考えになった方がいいわけで、
はい、
うん、まずもってあなたがなさるべきことはね、今の段階で、
はい、
今の会社の今後の進め方もはっきり言ってこれ整理だと思うんですよ、
うん、
はい、それについてご両親の方できちんと弁護士に相談させる、それがあなたのなさるべきことだと思いますよ、
は
い、今。
ああ、はい。
はあ、
わかりました。
あのね、全体像が見えないところへあなたがさ、いかな親子といえ、まあそれはあなたの生き方の問題なんだけども、
はい。
わけのわからん金出すっていうのはちょっといかがなものかと思うよ。あなただって奥さんいらっしゃって家族があるわけなんだから、はい、自分の生活を脅かされる言われはないわけですね。
そうですね。はい。まあ父親自身も、まあ、これ以上手が打てないって分かってるのに、まあ、会社も潰したくないし、自分としても、まあ、自己破産もしたくないしとか、なんか何もしたくない状態、
うん、まあそれはあるのかもしれないけどもね、はい、でもね逆に言えばね、さっさと破産させてやる方が親孝行って場合だってあるんですよ、
うんうん
うん、もっと早期に破産すればもっと傷が浅かったのにと、
うん、はい、
いうような場合だってあるわけで、
うん、
だから現状認識をお母さんにも、
はい
はい、お父さんがいかなかたくなであれね、
はい、
お母さんにも持たせると、
はい、
いうことはやっぱりむしろそれはあなたの子供さんとしての務めじゃないですか、
うん、はい、そうですね、
そんなふうに思いますよ。
はい、そうしたいと思います、はい、
よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
捨てることで道が開けてくることがあります。